そんな意味ですか。
アルピナに立てる中瀬康二です。
あんこ大好き声優平井正幸です。
行くよって言ってる時になんか変な空気作るのやめても
らっていい。だってヤバい号って言うから。
言ってない言ってない。誰も何言ってんの。何言ってんだよ。
なんだろうな。
このストップウォッチを押した時から始まるんだよ。
あ、そうなの、ね、あ、じゃあ何も言ってない、
ね、の収録からね。さあ今日は最近はどうだい近況は。
最近ね、あ、そうこの間ね、あの池袋にね、あの2本立ての映画を見せてくれる映画館が、あの新聞芸座っていう映画館があってですね、
はい、
そこであの任侠映画2本立てを見てきたんですよ。
あ、昔みたいだね。
そうそう。あのヒボタンバクトっていう、あの藤純子さんっていうあの女優さんがあのいらっしゃるんですけど、
あの純子さんだっけ、すみ子さんだっけ、
あ、そう、あの改名して今は藤すみ子さんになってるんだけど、その方のあのヒボタンバクト、お竜三条と、あの花札勝負っていう2本立てを見てきたんだけどね、
うん、
いやー映画館で見るヒボタンバクト良かったっすわ
ね。その文芸文化的な価値がなければ今は制作も上映もされない世界観ね、
う
ん、
そうそうそうそう。人気もう本当にヤクザもん。いやまあね、ね、でも義理と人情が熱いいいお話でね、ちょっとあの登場人物があのいい人たちがひどい目に遭うんですわ。あ、でも、あ、でも、
もう始まったぞ、なんか。
なんとかかんとか。
世界観が始まったぞ。うん、
でもね。
終わったよ。
いや、ちょっとまあ、それは、あの、かいつまんで、あれなんだけど、あの、やっぱりね、最近は、デジタルで、映画館でもデジタルで放送してるじゃない。
っていうかね、
うん、
フィルムの上映機がほぼないよ。
うん、うん。
多分。
そう。だからね、あの、そこの映画館は、フィルムで上映してくれたのね、
うん、
あのそのなんだろう、フィルムってやっぱり何回も何回も回してると、あの途中で切れたりとか、あの傷んで見えなくなっちゃう、そこをつまんでつなげてまた見られるようにするっていう手法が取られてるんだけど、
ね、僕らはほら、うん、もう映画とかに詳しいタイプの先人だからね。まあ、まあ、今の10代、ね、20代は、うん、少なくとも映画とか映像とかを学ぼうと思わない限り、そのフィルムの何たるかなんて知らなくて全然いいけどね。そう
で、やっぱりね、そのカレー、あの
カレ
ー可燃がね、
うん、
あの可燃を経て上映されるフィルムっていうのがね、またこれが味があっていいなって、やっぱり途中飛んだりあれって引っかかるんだけど、でもそれがまた、あ、これだけの年月を経てまた流されてるんだなって思うとちょっと感慨深いよね。
そうね、本当、うん、画像じゃなくて写真であることみたいなね、そういうのがあったりはしますよね、
うん、
今僕ももう 手頃なところにちゃんと現像した写真なんてもうほぼないけど、
うん、
まあいいなって思うこともあったりしますからね、うん、あったかみというかね。
そうね、だからなんかまあちょっとタイミングがあれでなかなか見にはいけなかったんだけど、まあ、今回久々にフィルムの映画を見て、ああやっぱり映画っていいもんですねって思ったんですな。
金曜ロードショーか。
おさよなら、さよなら、さよなら。
あれは日曜洋画劇場だっけ。
どっちだっけ。
淀川さんは多分ね、
うん、
テレ朝だな、多分。
だっけか。
多分ね。うん、
そのあたりも、もう、あやふやになってきちゃったけど。
うん。
うん、
あのもう、もう令和だしよ。
そうね。
もともとその、本当、うん、フリーし、もしかしたらもうほとんどの人知らねえんじゃないかみたいな話をずっとするのやめたい。
あそれもまたそれね、時代ね。
うんそう思いますよ、
うん、
それね、この番組自体が僕らとか僕らより上の人と話し合う、うん、そういう番組なんだったらそれはそれいいんだけど、
うん、
やっぱさほらね、全然10代20代の声優好きとかからもやっぱり押されたいしモテたいから、
うん、
そうね、古い話をしてる場合じゃないと僕は思うんだよね。
あ、そう？
でもね、
うん、
僕あの YouTuber を今やってるじゃないですか。
うん。
それで、僕はね、おじさまに到達したんだ。
どういうこと？おじさまに到達した？
自分でね、うん、僕は結構、おじさんだからさ、とかっていうことは言ったりするわけ。
うん。
けど、なんかそんな、そういうおじさんとかっていう年じゃないじゃないですか、とかも言われたりするし、
うん、
なんかこう自分のちょうどいいポジションというか、なんかこう、世代を、なんか掴みたいけどまだ掴めてないな感はあったわけ。
うん、
おじさん言ってるのは良くないよっていう人もいるし、
うん、
でも、おじさんネタも好きだなっていう人もいるし、
うん、
なんかこう、うまく定まらないなーって思ってたんだけど、
うん、
そのいただいたコメントの中で、素敵なおじさまとかって書いてくれてる人がいて、
お？
ああ、おじさまってほら、なんか柔らかいし、
うん、
でもちゃんと、なんていうか、中年前後の年齢を重ねた落ち着きや温かみもあるじゃない？
泥棒のおじさま。
そうそうそう、クラリス。そうなんだよ。
クラリース。かわい
そ
うに。
そこのシーン？
あ、そこじゃなくて。
そこのシーンなの？
今はこれが正
解。カリオストロの城も、へぇーさ昭和。
あ、そうか。
昭和って言おうと思って、うん、まず平成の変になっちゃって、もうだから2世代とか飛ぶのやめよ。
またいちゃったからね。
やめようやめよう、うん、平成ジャンプ。
いえ。
いや、僕はほんとね、流行語とかにもね、ネタで平成ジャンプとか入ってほしいと思いましたよ。
ここね、
うん、まあね、こうやって、年末になるとさ、
うん、
昔のことを思い返しやすくなるし、
うん、
なんか一年をまとめたい気持ちになりやすくもなるし、
うんうん、
まあ仲間にも会いたいなっていう気持ちにも結構なったりするし、
うん、
僕らはさ、11月11日にね、YouTube ライブの生配信の中でもやりました、
うん、
中澤雅智から、盟友中澤雅智から手紙をもらうっていうのをやりましたけど、はいはい、
うん、
あれサプライズでやったからね、平井さんは本当何も知らなかった
ん
ですよ、本当は。
そうなんですよ。いや、知りませんでしたからね。
そんなに驚いているようには見えなかったかもしれないですけど、うん、全然知らなかったんですよ。
うん、
だけど、だから。
余計知ってる風に聞こえた。言いすぎちゃうと。
いや、政治家の答弁じゃないんだよ。
意義。
本当のことを言ってるんだよ、こっちも。
意義あり。
それは裁判所になっちゃ
う, う
意義が、ちょっともうめちゃくちゃだ、ほら、もう冒頭から。今、中澤雅人に今日会いに行くよねっていう話をしようとしたのに、もうなんかめちゃくちゃだ、
う
ん、
もう、
意義だから。
同義、
うん。いや、叱るべくって言うんだよ。
あ、そうなの、
うん、そうそう。うん、その、裁判長、裁判官の言うようにしてくださいみたいな、うん、そういうのの、まあ、司法的な慣例の用語としてね、
うん、
しかるべく、まあ、そのようにしてください、わかりましたみたいなことで、しかるべくって言ったりしてね、
うん、
じゃあ今回もしかるべく本編に入ってまいりたいと思います。
しかるべく、
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。プロジェクトワンサイズ三色のんぶり。どうも、めちゃくちゃになると整えたくなる整理整頓大好き粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
おはぎようございます。めちゃくちゃになると、まあ気持ちはちょっと引けるかもしれないけど、まあそれまで楽しもうかなって思っちゃう、あんこ大好き声優平井正幸です。
まあ、結局片付けるのは私ということでね、しかるべくお送りしてまいります。
この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二とあんこ大好き声優平井正幸が日々思うこと、気になったことなどをそれぞれの持ち味を生かしながら、主に雑談風味で、時には熱々に、もしくは告知を適量まぶしつつ、美味しく召し上がっていただくトーク番組です。
さて今回はこんな話題の具を用意してみました。
はいはい。
今年の新語・流行語大賞は、ワンチーム。え？
え？
?YouTuber1 ヶ月やってみて思ったこと。
ブンブン。
え？
え？
今度は、 ドラえもん未来デパート。
未来デパート、
いや出さねえんだよドラえもん。俳優創作アーティストのんさん、なかなか良かった。
のんさん
でさあ、
うん、
今回もね、
はいはい、
割と味薄めな話題の具を取り揃えておりますが、
うん、関西風味ね、うん、
よくはんでいけば、うん、奥の方から甘みが感じられるかもしれないから ね、
30回噛めば
旨味が引き出せるかもしれないから、
うん、出汁の味ね、
よく噛んでいきたいと思いますよ、
う
ん、
はい。じゃあそしたら、いや、やっぱりね、この時期のあれですよ、今年の新語流行語大賞いっちゃいますか。
うん、まあね、あのこれ毎年12月1日に発表されてるんで、
うん、
もうちょっとこの配信時にはもうすでに古い、
うん、
もうすでに古い話になりますけど、はい、
うん、
現代用語の基礎知識1000ユーキャン新語流行語大賞2019年の発表がありましたね、
はい、うん、
でワンチームだからさ、
ワンチーム、
僕ほら今年ね、もう2019年といえば、うん、まあ、やっぱりなんといってもラグビーワールドカップ日本大会、これ、
うん、
僕、
うん、
めっちゃ、
うん、
通らないで過ごしたじゃん
僕もそうそうなんですよ、
もう全然ね、うん、いや別にアンチとかじゃないっすよ、
うんうん、
ただにわかにもならずに、
うん、
あーやってるんだって
そうなのよね。だから今年の新語流行語大賞はワンチームです。えってちょっと、ワンチーム、
まあ僕はそこまでではなく、うん、あのね、
あ、そうなの、
お昼の情報番組とかをよく毎日見てますから、
うん、
不思議な生活、ね、だからまあ今年流行ってますねっていう話題はまあ目にしてましたけど、
あ、そうなのね。
でもその全然まあ見ることもなくはまらずに、うん、ただほら僕らプロジェクトワンサイズとしては、
うん、
ワンっていう言葉が来たっていうだけでちょっと、まあ、うん、よかったじゃない、
うん、まあね、うん、ワンかぶりね。
ワンチーム、ね。
ワンチーム。ワンサイズ。来まし
たから、うん、まあ、よかったじゃないと思いますけど。
うん、これ、ちょっと気になったのが、
え、
あの、知らない、あの、
急にびっくりしちゃったよ。
いや、なんだなんだ、これね、おむすびコロリンクレーターって何？
おむすびコロリンクレーターに関しては、うん、ちょっと、
全く知らないんだけど。
それは、ちょっと良くないな、それは。
え、何、
カ
セヤさん。
それは良くないな。
何なんですか？
それはさすがにね、11月ぐらいの話題なんだよね。
最近じゃん。
でも、元はといえば、
うん、
リュウグウの話だから、
え、
無人探査機ね、宇宙の話ですよ。
ああ！
なんか、こう、星の表面にさ、
うん、
あ、そうだ、リュウグウの地表を探査したんだっけ？
うん。
確かそうだよね。
確か。
それで、うん、こう、バーンって物を当てて、
あ、
でファってまた塵を
フ
ッって入れて持って帰ってくるわけじゃん、
うん、見た見た、映像見た、
それのバーンって当たってボコってなったクレーターが、
うん、
あ、クレボコってなって、それを回収するためにその探査機が降り立ってできた、いろいろなそのできたクレーターがおむすびコロリンなんで。
そうなの？
それが、
うん、
その、もう、世界でね、決まってるんだって、童話とか、うん、そういうものになぞらえて、名前を付けましょうって。
へぇ、あ、
いうのが決まってて、
うん、
今回日本のやつはおむすびコロリンクレーターになったんですってね、知らなかったって、11月頃にみんなが言ってたんだよ。
うん、ああ、で、それで知らなかった話題なの？
いや違う違う違う、
じゃなくて、あ、知ら
ない、実際はその無人探査機がやったことが、うん、まあ、今年の大きな出来事だったわけじゃん、
うん、
だからこれもうちょっと
なんかもう
平井さんよ、
え、
まあ、確かにね、うん、昭和平成とは言わないまでも、うん、昭和平成とは言わないまでも、
うん、
だこの今この新語流行語大賞の話題は、
うん、
配信当時 もう10日前ぐらいの話なんだよ。だこのその段階で知らなかったみたいなものがもう擦れて、だから今これやっちゃったらなんかみんな退屈しちゃう。
あ、そうなの？
今日はとんでもねえな、ぐちゃぐちゃだな。
なんだろう。
で、その、うん、おむすびコロリンクレーターとかに関しては、うん、今回のユーキャン新語・流行語大賞のトップ10に入らなかった最初のノミネート30のうちの一つですよね。
うん、
だから本当いろんな出来事、2019年にあったいろんな出来事を、まあ、象徴する言葉だったりとか、
うんうん、
そこから生まれた新語・流行語だったりっていうのが、まあ、ノミネートはされてるわけですけどね。
うん、
他には何か気になったものとかあったんですか？
そうね、まあ、タピルはね、確かに、うん、タピルは一番この中で言うと一番あったあったっていう感じかな、
うんうん、すげえ、うん、ただのおじさま感
なんでタピってたから、
ただのおじさま感、うん、
タピってたから、
ね、嘘、
ほんとほ
んと、そんなに平井さんのインスタグラムやツイッターやブログで見なかったけど、
うん、タピってたけど、あ、なんかタピったっていうのは載っけてなかった、
シュール他には、
あと、このスマイリングシンデレラしぶこもこのタイミングで初めて知った。誰ってなっ
ちゃった。まあね、うん、ラグビーもゴルフも結局、うん、まあ、今回とかなんか話題性があるときに、うん、おーってにわかファンからファンになる人とかが増えますけども、
うん、
まあ、言ったらその他のサッカー野球とかよりはやっぱり少しね、こう見る人が選ばれている感じはありますから、まあプロゴルファー界の出来事とかね、なかなかこうなかなかねって感じではありますよね。あとはもう平井さん、そのなんかもうそういうの関係なく平井さんが独自に思う自分の流行語とか新語はないの、今年の。
へえ、流行語、新語ではないけどやっぱり
おはぎをございます、
おはぎをございます、おしるこんばんは。
うーんってい や、なんかもっとさ、
うん、
あ、まあ、でもあれだよ、その、結局流行、新語・流行語大賞はさ、
うん、
やっぱこう大切な、まあ、大きな出来事でしたとか、うん、もしくは本当にとても多くの人が目にしたり耳にしたり口にしたりいろいろありましたねみたいなことから選ばれるわけですから、
うん、
だからやっぱりね、まあ、生まれたのがね、生まれたのが11月11日だから今年はノミネートすら逃しましたけども、やっぱおはぎをございますと
、うん、
何こんばんは、
お汁こんばんは、
お汁こんばんは頭が変わっちゃってるから思いつきにくいんだけどお汁こんばんはとか、うん、まあ、こんにちは、こんにちはは長く使ってるからね。
そうね、
こんにちはは、
こんにちはは今年じゃないからね。
だから、うん、そうやってこう定着させたりするところが始めた方がいいよ、
うん、
使った方がいいよ、だから
そうね
どこでも普通に、うん、たくさんもう当たり前だ、おはようございますっていう辞書を自分の中から消すんだから、
うん、
でおはぎようございますに書き換えるわけですよ。
そうなの？
だってそうでもしないと、あ、なんかどうしたんですか、ふざけてるんですかみたいなのから一歩前に進まないわけですよ当たり前のように使わないとね、
うん、
あとその使ってくれるファンの人がかわいそうじゃん、 なんか平井さんが言ってないのに私だけ言うな、そんな度胸ないよ平井さんがいつものようにおはぎをございますって言ってたらファンのみんなもちょっと恥ずかしいけど平井さんが言ってくれてるし、
うん、
おはぎをございます、え、どうした、なんだなんだ急にどうした、これ見てくださいって言って例の YouTube のプロジェクトワンサイズの動画を見せて、
うん、
ああ、これが今好きな声優さんなんだ、そうなのって言って 割とこう広まっていってくれるわけだから、
うん、
平井さんがいつも使わずにおはようございますって言ってるのにファンの方だけがおはぎをございますって言えるわけない。やっぱね、それは使っていか、もう使っていかないとね、やっぱり。
そうね、
使っていかないとね、うんうん、僕もね繰り返し使ってますよ。煽らない系 YouTuber 粕谷浩二です。
お
僕はね煽らないんです。
あ、そうなんですか。
あ、わあ、やっぱね、年を取ったおじさまはね、昔のこととかをよく思い出すんだけどもね。僕はこのアルビノを悲劇にしないアルビノエンターテイナー、笠谷浩二ですっていうのも、
うん、
定着するまでずっと言ったの。
うん、
で、今はアルビノエンターテイナーの笠谷浩二さんですって紹介してもらえるところまでやっときたわけですよ。
うん、
あれもね、だからやっぱ使い続けた妙だっていうこともあってね。
うん、
まあ、こういう新語・流行語は狙って取りに行くものではないと僕は思いますけど、
うん、
でもやっぱ好きな言葉は使っていきたいなとは思うよね。
うん
うん、使ってこそ多くの人に届くし、うん、広がるし、みんなも使えるようになるという、
うん、
そういうことですよ、うん、そういうことですよ。
そうですね。
だからね、なかなかその上級国民だけがねのんびりといい思いをしてる場合じゃないんですよ。
うん。
うん。
うん？
なんだ？ちょっと、うまい、急に時事ネタを挟む、って、
上級？
思ってくれたかなって思ったけど、そこはなんかこう、突っ込むでもなく、流すでもなく、
うん、
黙る、黙るを選んでくれたわけかな。
上級国民ね。
うんうん、そう思うよ、
うん、
みんなやっぱ一般化とかがね大事だと思う、
うん、
やっぱね古い話はね
え
古い話題の具はね、
うん、
やっぱよく噛んでもね、
うん、
やっぱちょっと足が古いから
ちょっとね
賞味期限が過ぎかけてる、
うん、それはもうどうしようもないよね。
賞味期限過ぎかけて、うん、だからね、だから次行きましょう。
はいはい、では YouTuber1 ヶ月やってみて思ったこと。
あ、これこの展開でこの話になっちゃうともう普通に真面目な話になっちゃうから、
あ、じゃあ違うやつやるか。
やりましょうやりましょう、うん、
じゃあドラえもん未来デパート。
あ、来た。
うん、
平井さん、
うん、
ドラえもん未来デパート、
うん、
今度こそは興味あるだろ
う。そうね。
これは ね、もう僕正直、
うん、
台本上もさらっと書いて、さらっと書きましたけど、うん、さらっと書いてますけども、
うん、
リベンジだっていう気持ちで。
ああ、そうなのね。
もう、前回のね、うん、その、任天堂東京とかのね、ぬるーっとした感じ。では、ちょっとまだ、僕、心残りだから、2019年の心残りになっちゃうから、ね、うん、リベンジだ、平井さんって思って、うん、僕はこう、力を込めて提供している具なんで、
うん、
ぜひこう、喋っていきましょう。
え、でも未来デパートって、え、未来になかったの？
え、
今できてんの？
めんどくせえやつ始まった。なんか、ドラえもんになるとめんどくせえ、ねえ、ドラえもんね。ねえ、ドラえもん。僕の相方がちょっとめんどくさいよ。なんか出してよ、ドラえもん。
未来デパート。
いや。
え？
いや。
お好きなものを買ってください。
いや。お前は誰なんだよ。お前は誰なんだよ。
ふふふっていう人、
ふふふおじさまかな。
そうだね、
うん、
あ、でもね、
よくそれ、ね、よくそれで今乗り越えた顔したな。おい、
え、何、どうしたの。
よくそれで乗り越えた顔したな。ああ、リベンジしろ、リベンジしようよ、リベンジ。
あ、そうね。あ、それでね、やっぱりね、その未来デパートっていうとやっぱり小さい頃からの憧れですよ。
うんうん、
ドラえもんがねえ、ドラえもんが未来から仕入れてくる先のお店なわけよ。そんなもう通り抜けフープだったりとか、
うん、
ヒラリマントだったりとか、
あ、
空気砲だったりとか、いっぱいいっぱい揃えて置いてある。
あ、
それがね、未来が今ここに。
わ
あ、もう、
ああ、めんどくせ
え。何ですか。なんでなんで。
なんで、なんでなっちゃうんだよ。
え、何が、何が。
マグカップとか売ってんだよ。
え、マグカップ、
ドラえもんのやつとかが書いてあるマグカップとかが売ってんだよ。
そんな。え、
ハンカチとか。
ひらりハンカチ。
普通の商品の、ショップだよ、ショップ。
そうだったのか。
ああ、なんだてめえ。
ああ、そっかそっか。じゃあまあ、でもね、おしゃれなね、うん、ドラえもんグッズがね。
なんなの、なんなのこの人。なんなのこの人。二次元こじらしてんの、どういうことなの。なんでこの話になると全然噛み合わなくなるの。
どうしたの。
平井さんがね、
うん、
もしも、
うん、
こう王様のブランチのね、
うん、
レポーターになってるとしますよ、
うん、
でね、今話題のドラえもん未来デパートに来ましたとかってさ、
うん、
紹介する側に立ってるとするじゃない、
うんうん、これがどこでもドアです。
どこでもドアあるんだけど、うん、
そのあるのあるの、
そのね、うん、そのあるんだけど、うん、どこでもドア体験みたいなのがあるんだけどさ、
あ、そうなのね、うん、え、買えないの、
え、
買えないの、
だからそのそれが そこそこそういうとこそういうとこやべえなこいつ、マジやべえぞ、マジやべ
え、
今回に関しては昼間収録してんのにやべえぞ、時間だじゃなかった、収録の時間帯じゃなかった、
あれおかしいな、
やべやべやべやべやべ、でね、その、
うん、
オリジナルグッズに、
ま
あ、ドラえもんのさ、あのタイトルロゴ、ドラえもんのフォントで刺繍とかを入れられたりするの、まさゆきくんとかっていうのを、
うん、
そのショップで売っているハンカチとかに刺繍を入れたりできるわけです
よ、うん、
それはね、なかなかやっぱね、行きたいよね、やっぱね、ファンとしてはね、
そうね、
うん、
うん、それはもう未来道具でこう刺繍を入れてくれるんでしょ、
え、未来道具って
未来こう絵も言われるよ、言われぬような未来道具でこうパッとダタッダタンって
古い
パッって
古いし、
え、
ミシンだろうよ、
え、
ミシンだろうよ、
え、ミシン
酔っ払ってる、どうした酔っ払ってる、
シラフシラフ、
この後だよ、中澤さんとご飯に、
あそうか、ちょっと先取りしちゃってた、
どうしたどうした、やべえ、怖え怖え怖え怖え、いやマジでさ、うん、その、ま、真面目な話を、その前回さ、
うん、
ガンダムカフェとかは確かに盛り上がってたもんねっていう話をしたじゃない、
うん、そうね、
で、その、
う
ん、そこで一応さ、現実には引き戻したつもりではいるわけ、私とかは、うん、だから、うん、そのショップとしてさ、
うん、
ドラえもんの公式オリジナルグッズとかさ、
うん、
そういうの欲しくなったりしないっていう、
あ、欲しいね、ちょっとね、なんだろう、こうワンポイントとかね、
うん、
やっぱりドラえもんっぽいなんかおしゃれな感じの、それこそね、刺繍だったりとかね、
うん、
ついてるグッズとかね、
うん、
いいよね、
まあともか、じゃあ急にまあともでいいんだけども、
キラン、
メガネしてないけども、メガネを上げる仕草をしたというのもラジオでは伝わらないけども、
うん、
うん、なんか、どうでしょう、昭和だから
そうね、夢があるよね。
でもそうだね、あの、
うん、
星野源のドラえもんが、
うん、
テレビのオープニングテーマになった今期から、
うん、
あのオープニングもさ、なんて言うんだろう、可愛いんだけど、シルエットのドラえもんと仲間たちが動く、
うん、
なかなかこうポップでキュートな、
うん、
なかなかいい感じのオープニングにまた様変わりしたじゃない、
うん、
一時期はさ、まあ、いろんなことを、ドラえもんは長いからね、いろんなことを試してさ、 CG でオープニングをやってみたりとか、
やってたね、
いろんなことをこう試したりするわけじゃない、
うん、
で今の星野源のオープニングに、オープニングテーマに合わせたオープニング映像は、
うん、
シルエットでなんか静香ちゃんのスカートがひらひらってやってて、キャーってなってるっぽいシルエットとか、なんかその、不思議な、でもポップな、なかなか星野源の独特でおしゃれな、やっぱ音楽性と相まってね、いいオープニングになってると思うよね。
どうしたか、あれ、カスヤ、疲れた。
なんかね、
あれ、どうしたの、
なんかね、
うん、
あの、ゴムかなって思ったら、
うん、
ゴムじゃなくて食べ物だった
え、
よく噛んでみたらちゃんと、うん、ちゃん中からゆっくり味がした、
あ、よかった、
うん、もう一個ぐらい何かね、
うん、
サクッ とつまんで
いきます。じゃあさっきあのちょっとつまみかけた YouTuber1 ヶ月やってみて思ったこと、
だからそれに関しては喋り始めると結構真面目に喋る形になっちゃうんだって、
う
ん、
あじゃあ別のにしようか、
うん、
じゃあそういうあの話題の具なのそういうあじゃあって前振りな
だってさ
え
その提供する側としてもね、
うんうん、
こちらご用意しましたって こちらご用意しました、
うん、
どれでも好きなものどうぞってさ、最近あの、うん、小鉢とかでお通しが選べるみたいなとこもあるじゃん、うん、お好きなものどうぞとかって言うけど、うん、あーでもそれに関しては単価高いからあんまり取らないでほしいなって思うものがあったりとか、うん、あーそれに関しては、ね、あんま自信ないから食べた後にあんま美味しくなかったみたいなこと言われてもショックだしな、選ばないでくれって思うこともなきにしもあらずなわけですよ、う
ん、なんか祭りとかの夜店のあのくじを引くあの景品みたいな、
あそうね、
あ当たりますよって言っといて、いやこれはちょっとみたいな、
そうね、なんかそれはダメっていう、うん、それじゃなくてもだって例えならほらみんな、うん、みんなご存知マギーシローだよねやっぱね、もう赤と青と黄色どれでもね好きなもの好きなの選んで大丈夫だからね、どれがいいですか。
じゃあ赤
は品切れなの
か、あそんなね、
うん、あと2つね あるけどもね、それどっちがいいかな、
うん、
青、あ青も品切れなのじゃあ黄色でいいかな、あっていうぐらいのなんか
そんな
たまにそう、うん、あなきにしもあらずなわけですよ、うん、話題の具をこうして用意してみたけどね、もう事前にだから言い訳はしましたよ、
うん、
割と味薄めですよ
あらそう、
選んまあこれならはめるかなっていうのと、
うん、
それに関しては、うん、それに関しては選ばないでもらってもいいかなっていうものね、うん、まあ、ちょっとあるからね、
あそう、
う
ん、そしたらね、じゃあやっぱり俳優創作アーティストのんさんいきますか。
あでもねそれはちょっと今日はお休みかな、
うん、これもかーい結果どっちもだった
いやいやいや、
うん、
台本に書いてるからね、
うん、
それ別にありますよ、
あるの、
あります
よ、あるんだけど、
ありますけどね、
だけれども
ありますけどね、やばい、なんかなんていうかな、
なんていうか、
そのまあちょっとねこれは、うん、
うん、
果たして本当にいいのだろうかと、
うん、存在理由を疑う、
うん
うん、
それよりはもっともうもっと全然台本なくても平井さんの喋りたいこととかがあったら喋ってもらってもいいんじゃないかな。
あらそう、
うん、
そうね、
あじゃあオープニングですっ飛ばしたから、うん、告知を最後にしておこうか、
あそうね、
まともな、なんか あの結局最後は白米だねみたいな
まあじゃあそういう感じででは告知させていただきますよ。
いやもうそろそろね、うん、だって平井さんもどんどんこうどれくらいの幅かはどうか分かんないけど一歩一歩ステージは上がっていって売れていく方向でこう進み続けるわけですから、
うん、
もうそろそろねもうそのね G ラブとかがもう満杯になっちゃうぐらいの時期に差し掛かるかもしれないから、
そう、ね、
ちゃんと告知はしっかりしてね、うん、そのファンの方はぜひこの機会を逃したくないと思ったら逃さないでいただければね、うん、嬉しいからね、告知をちゃんとしていきましょうかね、
はい、はい、12月19日木曜日から22日日曜日まで、4ステージプロデュース古典怪談落語リーディングセッション百鬼夜話103-111に出演いたします、
はい、
それで、まあ、古典怪談落語、まあ、落語を元にしたリーディングセッションをやりますので、
うん、
でも怪談ってついてるんですけどね、
うん、
怖くないです、
うん、
どちらかというともう笑って笑って笑い転げるぐらいのお話の数々なので
本当かい、
本当だよぜひ遠慮なく笑って いただいて笑いを収めにこの4ステージプロデュース百鬼夜話に見に聞きに来ていただけましたらめちゃめちゃ嬉しいです。
あで会場はどこだっけ、あごめんなさい、ね、
会場がね、会場がね、あの中野のリーディングカフェバー G ラブという中野駅を出て徒歩5分ぐらいのところにあるあのカフェバーでやってますんでね。
5分ぐらいですか、ごめんごめん
頑張れば
嘘あのね みんなリスナーのみんなが知ってるか知らんか分かんないけど、平井さん黙って歩くとめっちゃ早いから、
う
ん、
5分5分
平井さんの5分は信用しない方がいい。
いやいや公式5分
いやだから公式もあの不動産屋理論だろ、うん、あ全然僕の普通に僕が、うん、まあ例えば女の子と並んで歩くぐらいの速度だったら10分かかります。
あそう僕3分ぐらいで
気をつけてください、うん、皆さんそういうだからねそういう数字とかにね惑わされちゃダメ詳しい話はなんかあの告知ページを見ればいいと思うんだけど、
そうですね、僕のブログをチェックしていただければ詳しい内容載っております
ので。 G ラブだとワンドリンクなんじゃない、
う
ん、
そうワンドリンク込みの、料金チケット代となっております。
で結局ねこの飲食店でのライブとか、うんまあ、音楽、うん、バンドライブとかに行ったことがある人はライブハウスとかのシステムと似ているので、
うん
まあ、ちょっと分かりやすいかなって思うんだけど、やっぱね初めて行く人はねそのワンドリンクがあって、
うん、
でその演目がなんかちょっと意味がやっぱね初めてさんは分からないと思うんだよね。
あそっか。
そうだからね、うん、なかなかこの結局一回行ってみるにもう越したるものはないんだけども、
うん、
入り口は完全に飲食店バーで、
うん、
で、まあ、受付はその小劇場みたいなところの受付みたいな感じで入ってもらって、うん、でも飲食店なので裏側にはいろいろあるよ。その飲食店でやる営業であの一応そのお金の面であとそのなんかいろいろな経営のルールとして飲食店で飲食を提供するっていうルールとかもあったりするからそのワンドリンクとか必要なんだとかそういういろいろな裏のルールはあるにはあるんだけど、まあそれは置いといて、うん、バーだし、
うん、
一杯飲みません飲んでっていう一杯は頼みませんか頼んでっていうルールがあるってことなんです
、うんまあ、今回含まれてるからね、
うん、
それはあの受付であのドリンク引き換えチケットを渡されるのでそれであの好きな飲み物メニューから選んでもらって、うん、あのお酒もあります、
うん、
どっちかっていうと、まあ、お酒片手にあの朗読を聞くっていうスタイルの会場になってるんでね。
バーだしね、
う
ん、
そうそうそう
バーカウンターも客席だからね、
うん、めっちゃ近いからね。
だから正直ね、うん、正直なこと言うよ僕はね、うん、あのそういう朗読リーディング系にあんまり生き慣れてない人に関しては、
うん、
こういうのすげえハードル高いと思うよ。環境が知らない環境だから、
うん、
バーとかもさなかなか一人で行かないしでそのバーみたいなところでカウンターの中で出し物をやるとか見たことなければ結構異常だから、
うん、
すごくハードルは高いと思うよ。だからね
びっくりするよ。
だからねもうそれは平井さんが出てる回は平井さん受付というか客席案内立ってたりするしない？
どうだろう。
するしない？
場合による。
ああマジか、うん、そこで平井さんがいてくれれば少なくともドア開けて、うん、あ平井さんがいてよかったって安心できるんだけど、
うん、
平井さんがいないとねもうあとは知らない人しかいないから怖い怖い怖い怖い怖いって怖い怖い怖い怖いってなっちゃうし、その
大丈夫ですよ、安心して待っていてくだされば出てきますんでね。
お？
うん？
そうそう、だからその、うん、いろんな不安があると思いますから、
うん、
ね、そうだね、平井さんがいてくれたら安心だけど、うん、いるかどうかわからないからな、
それは不安だな。どうなるかっていうのはね、
不安だな。あとはだから、うん、割と4ステージ3内の人が慣れた接客をしてくれるから、
うん、
スタッフさんは優しいから安心してねっていうぐらいかね。
そうね、うん、みんな気さくな人だからね。
そうやってね僕はねなるべくその不安を感じていたりとかなかなかこうドキドキそわそわもじもじしちゃう人の気持ちを分かってあげていたいわけです。僕はやっぱり、うんうんうん、弱い者の味方をするヒーローでありたい、
うん、
そう思う。いやあまあそれ悪い弱い悪いやつの味方はしないけど、
うん、
でも優しさがたくさんあってだから弱く穏やかに暮らしたいと望む人の気持ちに寄り添って僕はこれからも 幸せをたくさん作るために何らかのことをあれしていきたいから
何らかをねあれしてね、うん、
だからね、不安だったりしたらひとまず平井さんに会いに行くんだっていうところを軸に、
うん、
しっかりと、まあ、事前に準備したりね、あの会場まで下見、前日会場への道を下見するのもありでしょう。それも人によってはあります、あります、ね、僕はそういう人の気持ちもわかるから、だから初めてでドキドキするかもしれないけど、でもやっぱりこれからね、自分が背中を押して応援していって、もっとでかいステージに連れて行ってくれたら嬉しいなと思う平井さんの今しかできないかもしれないことっていうのを見届けるためには、ちょっとの勇気とたくさんの期待をしてね、平井さんの出演作見に行ってもらえればいいかなと思いますね。
お待ちしております。同じ空間にはおりますので。
さて、今回の三色丼はそろそろここでごちそうさまのお時間です。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメールフォームも24時間空いてますので、ご意見ご感想疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。
僕たちのツイッターやブログと合わせて、プロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画も時々ご覧くださいね。次回の配信は12月21日土曜日です。以上、今回のお相手も
未来デパートもし行ったとしたら、欲しい未来道具はタケコプターかな。平井正幸と、
なんかそうだな、一回だから未来デパート、未来道具、秘密道具とかで言うんだったら、僕透明人間になれるやつ理由は聞くな。あれの伊達中瀬浩二でした。それでは皆さん、また次回ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。わかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。